説教、祈り、雄弁と沈黙、増田琴牧師です。
9月新しい月を迎えました。主の導きのもとに主の群れとして歩む恵みを心から感謝をいたします。聖書の言葉に導かれて新しい朝を、新しい週を始めさせていただきたいと願っています。今年度は祈りをテーマに聖書から聞いています。前半はイエス・キリストが弟子たちに直接教えられた祈り、主の祈りについて、その一つ一つの言葉をご一緒に分かち合ってきました。9月以降は旧約聖書から信仰の私たちの先輩たちの祈りの姿勢と祈りの言葉から、また私たちが祈るということへ導かれていきたいと願っています。今朝はアブラハムです。アブラハムはユダヤ教、キリスト教、イスラム教という世界の3つの宗教において信仰の父と呼ばれています。イスラム教ではイブラヒームというふうに言われて、同じようにアブラハムは信仰の父とされています。この3つの宗教が信仰の父と言っているということは、世界の約 60% の人々がアブラハムのことを信仰の父として崇めているということだと思います。そういうアブラハムという人がどのような祈りを祈ったのかということに、ご一緒に関心を傾けていきたいと思うんです。創世記12章によると、アブラハムは神からの祝福と導きを得て、あなたはここから出て行きなさい、故郷を離れ、父の家から離れて、そして新しい地へ、約束の地へ踏み出しなさい、そういう召しを受けたと記されています。以前蒼天礼拝の時に、友の総礼拝の時に友野文子先生がこのアブラハムについて、出かけていきなさいと言われると何かこう旅立ちなさいという呼び出しのようだけれども、もしかするとこれはアブラハムが父から父の家から出て行けと言われたのかもしれなかったとでしたね。そういうふうに、おっしゃったことがありまして、私はなんかそれがすごく印象的だったんですね。あ、神様から呼びかけられるとか召しを受けるというのは必ずしもこう素晴らしく状況が整ったところで呼びかけられるというよりは、もしかするとその時の実際の呼びかけ声っていうのは出て行けという一言だったからもしれないという、そういう新しい示唆を与えられて、それはなんだかとても楽しかったんです。75歳、人生の後半です。そうなったアブラハムが住み慣れた地を離れて、故郷を離れて、神に示された地を信じて出かけていく、これはいわばロードムービーなんですね。ロードムービーっていうのは旅を通じて成長していくっていうことなんです。アメリカ映画などでもよくロードムービーありますね。日本映画の中でよく知られている有名なロードムービーは何かっていうと、幸せの黄色いハンカチってご存知ですか。あのケンさんですね、はい、年齢を考えてこれを出したんですよって冗談ですけど、はい、それがロードムービーと言われています。旅の中でさまざまな人と出会って、そしてその人がまた自分なりの成長を遂げていくということですね。しかし実はこのロードムービーと呼ばれているの原型は聖書にあるんですね。ギリシャ神話やさまざまなところでも人生というのは旅だと言われています。新しい人生を旅立っていくこと、新しい世界へチャレンジしていくことは旅に出るようなものだと語られるわけです。その中で今まで自分が考えてきたのとは違う価値観、文化と出会っていく、そのことによってその人は今までとは別の世界と出会い、葛藤する、葛藤しながら新しい自分というものと出会っていく、そういうことが聖書の中にも記されている。信仰者の歩みというのも実はそういうことだと言われているんです。アブラハムの旅立ちの場面で私がとても関心を寄せておりますのは、神 神はなぜアブラハムを選んだかということに対して一言も言及がないということです。アブラハムはここで確かに選ばれているんです。私たちは通常選ばれるというと何かそこには原因なりあるいはそれなりの理由があると考えますね。この人はこういう素晴らしいものを持っていたから神に呼びかけられて全世界の信仰の父と呼ばれるようにまでなったのだ、そういう理由とか原因を探します。しかし多くの場合聖書にはなぜその人が神から呼びかけられたのか、なぜこの人ではなく私だったのかということについてその明確な理由のようなものは記されていない。私がどこか少なくとも多少は理由集だったからとか、誰かよりも何か光るものを持っていたからとか、そんなようなことは聖書には一言も書かれていません。ただ、はっきりしていることがあります。それは呼びかけられたという事実です。コールがあったんです。ここに呼び出しです。神はアブラハムを呼び出された。そしてアブラハムはそれに応えた。そこから旅の人生が始まっていきました。信仰者も同じように。そこから何が始まっていたかというと神との対話が始まっていったんです。神に呼びかけながら問いかけながら、いえ神から問いかけられながら人生を歩むということがここから始まっていきました。アブラハムの祈り、今朝は雄弁と沈黙と題しました。最初にアブラハムの雄弁な祈りについてご一緒に考えてみたいと思います。雄弁としましたが、それは言い換えると粘り強い祈りということです。創世記18章後半はソドムという町がその罪のゆえに滅ぼされようとしているという現実にアブラハムが直面して何とかそれを回避しようと、そういう出会いになっています。アブラハムは信仰の父と呼ばれていますけれども、傷の多い人生でした。ここに至るまでに彼はいくつもの失敗を繰り返しているんです。まず最初の失敗。アブラハムの妻サラですね、がいました。彼女は美しかったと書かれているんですね。それゆえに旅を続けている間、その領土のエジプトのファラオに目をつけられて、自分がその夫だということが知れると、もしかすると自分が傷つけられてしまうかもしれない。滅ぼされてサラだけを奪われるようなことが起こるかもしれない。アブラハムっていう人はなかなかこう自己保身の強い人なんですね。だったんです。で、それで何をやったかというと、サラのことを、彼女は私の妹ですって言ったんです。これ必ずしも全部が全部間違いではないんですね。この時代はそのような異母姉妹とかそういう親戚筋での結婚ということがありえましたから、妹です。そうしましたらサライはエジプトのファラオの後宮へと入れられることになってしまって、そのファラオは神からの罰のようにして、そして神からの介入があってサラはそこから救い出されることになった。このことを通じてファラオはアブラハムに対して、お前は何ということをしたのだ、お前のために私が滅ぼされるところだったではないかと非難される。彼はその度祭壇を築いてきます。祭壇を築くというのはどういうことかという、礼拝をするということです。信仰者の人生、神から呼びかけられてチャレンジをしよう、新しい地へ行こう、皆様の中にも外国でのご生活や新しい進展進捗を求めて仕事を始められたというようなご経験がある方もおられると思います。そう思って始めたんです。そこには良い意志が働いていたことは間違いないけれども、なんとか自分がくぐり抜けていこうとして、そして自分なりの知恵は絞った、それが間違っていた、失敗したということが起こる。その度にアブラハムは祭壇を築き、 礼拝を行うというところへ戻ってきました。そうやって積み重ねて火付きの中で、彼はロトという自分の甥と別れて、そして自分だけは産地のあまり実りの多くない方へと移っていった。ロトはソドムとゴモラと呼ばれるこの当時繁栄していた都市の方へと行きました。そのソドムが滅ぼされようとしているわけですね。アブラハムはそのソドムが滅ぼされようとしているという事実を知って、神に取りなしの祈りを祈っています。皆様の中には交渉ということをしたことがおありになりますでしょうか。仕事の上で、例えばこのプロジェクトを進めていくときに、もう少しこれが、なんとか安くならないだろうか、相見積もりを取るとか、いろいろなことをしてですね、交渉。私は残念ながらですね、海外を旅行したり、いろいろな買い物をしたりするときに、値切るってことができないんですね、性格的に。これは残念だと思ってます。値切って、もう少し安くなりませんか、半分でどうですか。なんか海外旅行に行くと、結構そういうやり取りもまた旅行の醍醐味だっていうふうに言われるんですね。もう少し安くなりませんか、いい値で買うなんてバカだよって言われて、あ、そうか、バカなんだ、でも値切れないんだよねって言って帰ってくることが多いわけなんです。アブラハムがここでやってるのは値切ってるんですよ、神に対して。どう値切っていったかというと、ソドムの町が滅ぼされるっていうことが分かったときに、神にこう祈るんですね。神様、50人の正しい人がいたら、それでもあなたはこの町を滅ぼしますか。神は、50人いたら滅ぼすのは予想。面白いですね。神もそれに応じるんですよ。神は関西人なんでしょうか。50人に5人足りなきゃダメですか。神は言うんです。分かった、45人で行こう。45人に5人足りなきゃダメですか。よし、分かった、40人で行こう。いや、これ本当です。聖書にそう書いてあるんですよ。創世記40章、そうでしょ。40人いなきゃダメですか。まあ、じゃあ分かった、負けとこ、30人だ。神、どんどんこう値下げしていくんですよ。50人から始まってどこまで行ったかっていうと、最後10人まで。すごいですね。半額どころの話じゃないんですよ。5分の1まで行ったんです。分かりました、神様、ありがとうございます。10人の正しい人がいたら、私はこの町を滅ぼさない。すごいですね。50人いたらっていうところから10人まで。私がこのところから学ぶのは、取りなしの祈りは粘り強くあるべきだということです。取りなしの祈りは粘り強くあるべきだということなんです。私たちは諦めるの早いですね。どうせダメだこんな社会なんて、どうせダメだこんな会社なんて、どうせダメだこんな教会なんてって、失礼しました。諦めるの早いんですよ。でもそうじゃない。取りなす人がたとえ50人いなくても10人いればと、神はここで言っておられる。そしてそれを導き出したのは、アブラハムの粘り強い祈りです。そしてですね、実はこのアブラハムの粘り強い祈りといいますのは、このあと旧約聖書から新約聖書を貫く大きな転換点になっているんです。どういう転換点になっているのかといいますと、この時代アブラハムが生きていた古代社会というのは、この逆のことが多く行われていました。つまり、一人でも罪を犯した者がいるならば、例えばその殺人を犯した人が野原に逃れてしまって、その殺人者が見つからなかった場合どうなるかといいますと、その村やその町の長老たちが代わりに処罰されたんです。連帯責任ですね。一人でも罪を犯した人がいて、そのために同じ組打ちの者が処罰される。これは日本でも行われてきた。そういう連帯責任の取り方、集合というものの中で処罰されていくということが起こっていた。アブラハムの時代もそれが行われていました。この時代に普通に行われていたのは逆だったんです。一人でももし悪を、罪を行った人がいたならば、あなた方も同じように滅ぼされるっていう、そういう考え。アブラハムはそれを逆転したんです。神様、あなたに 従っていこうという正しいことを行おうという人は少ないかもしれない、少数かもしれない、多くはないかもしれないけれども、もしそこに少数でもそういう人がいたならば、あなたの救いを与えてください。結果的にこのソドムという町は滅ぼされていくことになるわけですけれど、しかしこのアブラハムの祈りというものは、このあと旧約聖書の中では預言者の祈りとして受け継がれていくことになります。預言者というのはその社会の中で神の言葉を受け入れてそれに従っていこうとする、その神の言葉を預かる人たちです。例えば旧約聖書イザヤ書53章には苦難のしもべという、苦しみを一人が自分で代わって受けて、そしてその人が代わりの人に苦しみを受けたことによって他の人々が救われていく、これを旧約聖書の中では代償苦というふうに言います。代償苦というのは代わりに苦しみを引き受けるというあり方のことです。その代償苦、代わって少ない人数がそれを、正しい人がいるならばそのことによって救われていくというあり方、これは新約聖書においてイエス・キリストが十字架によって私たちの罪を負われたという、一人の人が苦難を代わって担うという新約聖書の理解にまで引き継がれていきました。意味がありますね。駆け引きとか、こういうなんていうんですか、交渉とかネゴシエーションですよね、取引とか、いや神に祈るっていうのはそういうことではないでしょうって皆さん思ってらっしゃいますよね。神様お願いします、御心ならばそれを行ってくださいっていうのが祈りでしょう。いえいえいえいえ、信仰の世界、世界を変えた祈りというのはあなたの御心のままに引き下がる祈りではありません。むしろ押していく祈りです。粘り強く祈りなさい。50人がダメなら45人でどうだって、こういう祈り、鳥なしの祈りはそういうものです。粘り強く祈っていく。イエスご自身もおっしゃいました、あなた方は地の塩である、たとえ少数でもその中にその祈りを祈っていこうという人がいるならば、社会は世界はその防腐剤の役割のゆえに神のうちに生かされていくだろう、その考え方として聖書の中には引き受けられていきます。もう一つアブラハムの祈りの別の側面がありました。沈黙です。創世記22章にはアブラハムの人生における最大の危機が記されています。アブラハムはその旅路において約束されていたことがありました。あなたの子孫を星の数のほどにも増やそうという、その主の約束です。人生の最後の最後になって一人子イサクが与えられた。しかしそのイサクを捧げなさいと言われる、その人生最大の危機をアブラハムはここで迎えています。アブラハムは約束の子を手放して望み見ていた未来を手放しなさいと言われているんです。言われた朝、翌朝、おそらく一睡もできなかったと思います。その朝を迎えて創世記22章を読んでみるとこう書いてあるんですね。朝早く起きてロバに蔵を置き、若者と息子イサクを連れ薪を割り命じられたところに向かっていった。全部動作です。起きて、ロバに蔵を置いて、イサクを連れて薪を持って向かっていった。その間に一言も言葉はないんです。何も話していません。ただひたすら行動しています。手を動かしていなければとても耐えられない 祈りさえ失われたかのような沈黙。3日目に初めてアブラハムは若者たちに、ロバとここで一緒に待っていなさいというふうに言います。そして自分と息子は礼拝してまたここに戻ってくるからと告げるんですね。薪を取り、息子イサクに背負わせて、火と刃物を手に持って黙々と進んでいきます。最初の沈黙を破ったのはイサクです。イサクは私のお父さんと呼びかけるんです。アブラハムはそれに対して、ここにいる我が子よと言います。とても不思議な応答です。ここにいるというヘブライ語は、アブラハムが神から呼びかけを受けたときに答えた、はいという言葉と同じヘブライ語なんです。神に呼びかけられたときには、アブラハムははいと答え、息子から呼びかけられたときには、ここにいるよ答えている。同じ言葉です。そしてイサクは、犠牲の子羊はどこにいるのですかと尋ねます。アブラハムの答えは、きっと神が備えてくださる。アブラハムは沈黙のうちに祭壇を築き、薪を並べ、イサクを縛り、薪の上に乗せて、手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとします。この間もずっと動作だけなんです。沈黙で包んでいく。その時、天から主の御使いが、アブラハム、アブラハムと呼びかけ、それに対してやはり彼は、はいと答える。ここにおります、その子に手を下すな、何もしてはならない、あなたが神を恐れるものであることが今分かったからだ。あなたは自分の独り子である息子すら私に捧げることを惜しまなかった。ここには記されている。ここにある沈黙の祈りというのは、ある意味では理不尽な、なぜこのようなことが起こるのか分からない、待ち受けているのは明らかに絶望的な結末だとしか思えない、そういうような時にアブラハムの祈りがあった。でもその祈りは言葉ではなかったんです。言葉にできなかったんです。言葉というのは意味があるから発することができるわけですね。意味がわからないからです。どうしてこんなことが起こる、やっと未来に一筋の光が差してきたと思ったことをなぜ奪われるのか、その沈黙の祈り。納得のいかない現実の中にあって、逃げ出したい思いや抗いたい思いの中で、アブラハムの沈黙の祈りというのは続いている。ある方はそれを待つ思いだと言いました。待つ思いだと。おそらくここで言葉を語ったら出てくるのは自分の惨めさなんです。自分の惨めさを延々と連ねて、それを祈りの言葉にするのではなくて、むしろ動作の中で、沈黙の中で、アブラハムは祈り続けていたのではないか。沈黙の中に行動を待つ祈りを、アブラハムはここで祈り続けていたのではないかというのです。祈りには雄弁な祈りがあります。神様、こうしてください、どうしてもこの現実を変えてくださいという祈りがある。同時に、どうしてこのことが起こっていくのかわからない、受け入れられない、そういう現実の中で、言葉にならない、そういう思いの中で、ただただ手を動かしていくというのも祈りだと。残念ながらプロテスタントは数珠がないんですね。カトリック教会には、この数珠っていうか、これがありますね。こう一回こう主の祈りをやると、こう一つこの巣の粒を、玉を動かしていく、そういうことで自分の祈りの心をその動作に込めていくというのがあるわけですけれど、プロテスタント教会は言葉で 表現をいたしますので、そうしたこう動作ということがあまり伴わないのですけど、私はこの動作の中に祈りが込められているということはとても意味深いことだと思っております。言葉だけではないのだ、その動作を通じて祈られていくことがある。独り子を神に捧げようと言われた信仰の父の在り方を伝えています。受け入れることができないような、理不尽としか思えないような時、言葉は出てきません。親が子を失う時、濁流の中で一時一瞬手が離れてしまった、もう二度とその手を掴んでつなぐことはないのだと、そういう時、毎晩毎晩その子供の手が夢の中に出てくるんです。あの時一瞬なぜ手が離れてしまったんだろうか、そう思って苦しんでいる二度と回復しない病気の傍らベッドで、自分が変わってやれたらどんなに楽かと思ってる、でもそれを変わってやることができない無力をかみしめて、無力を詫びるようにしてその傍らにいる、そういう子を失っていく親の沈黙の祈りというものがそこの中にはあるのではないか。誰かのせいにできたとしても自らを責める苦しみが癒えることはない。それがアブラハムが登らざるを得なかったモリアの山、子を失った無数の親たちの嘆きと絶望の中に立っています。アブラハムはその苦しみの中に沈黙の祈りを祈り続けた、魂に刻まれた格闘の祈りです。神の民の嘆きの祈りの中にはその祈りがあります。しかしアブラハムはそのモリアの中で見出したのがヤーウェウィルへ、主の山に備えありということだった。神がそこに備えてくださっていることがあった。本当に一番絶望して未来が見えなくなっているところで、神はもう一度私に道を備えてくださったんだ、それがモリアです。この備えありというヘブライ語は、神は見ているという意味なんです。ご覧になっているという意味なんですね。その最も私たちの本当に言葉を失っている低いところで、神は私たちを見ておられる、共におられる。落ち込んだり高まったり見出したり失ったり、そういう揺れ動く私たちの人生の中で、いえ信仰生活の中で、神は人とはこんなもんだと決めつけてないと聖書は言ってるんです。50人から10人にねぎった時も神は決めつけてないんです。その10人を見出そう。そしてモリアの山でも人間とはこんなもんだと決めつけてはいない、そのことを見ておられる方がおられる、寄り添っておられる。そして神が独り子を十字架にかけられたという時、私たちが思い起こすのはこのアブラハムの祈りであり、神が私たちを見ておられるという現実なのではないでしょうか。信仰の父、傷の多い人生でした。自分の思いで何とか切り開こうとしたけれども、それが大きな相手にも傷を与えたし、失敗の山を築きましたけれども、その信仰の道筋の中にあったのは神との対話です。いつでも神と対話をしながら、自分だけの思いではなくて神が今ここに共にいてくださるということによって切り開かれていく道がある、その道筋をアブラハムは歩むことができた。その私たち一人一人に与えられている道筋を今週もまた私たちも歩ませていただきたいと思います。 どっかで値切りたいですよね。これはどうですかって、私もぜひそういうのやってみたいと思いますが、皆さんもどうぞ今週の歩みの中で、これがダメならこっちはどうですか、やってみてください。きっとヤーウェイルエ、主の山に備えあり、別の道が、あるいは別のやり方が、別のところが備えられるかもしれません。そのことによって私たちの人生は新しく切り開かれていきます。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たちを見ていてくださることを感謝いたします。私たちの人生も定かならぬ、しかしその中に神との対話があり、私たちの成長があります、成熟があります。神に委ねることのできない私たちですけれども、しかし日々チャレンジし、自分の人生を何とか切り開いていこう、評価されようともされなくともと思っています。時には悔しい思いをし、時には失敗をし、絶望し、手のひらを眺めることもあります。しかしその私たちの人生の中に、あなたはモリアの山を登れと言われる時にも共にいてくださり、私たちのその姿を見失うことなく見守ってくださることを信じて、この週を歩ませてください。私たちの人生が荒波の中にあって翻弄されると思っている時にも、どうぞあなたがその中に道を切り開いてください。そして今になっている重荷を、それぞれの場で、社会で、会社で、家庭で、そしてあなたに与えられている交わりの場で表していくことができますように、導きを与えてください。そしてこの私たちの信仰の在り方が社会の中において地の塩となりますように、感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。